どうぞテサロニケ人への手紙第21章を開いてください。今日私たちはこの1章のこの3節と4節のところをご一緒に学んでまいります。短いところですから1節からお読みしたいと思います。パウロ、シルワのテモテから、私たちの父なる神及び主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。兄弟たち、あなた方のことについて、私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方がすべての迫害と困難とに耐えながらその従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。今お読みしたこのパウロの手紙の中で私たちが明らかに見てきたことというのは、パウロはテサロニケのクリスチャンたちのことを神に感謝し、そして彼らのことを誇りとしていたということです。なぜ彼らがこのようにパウロによって称賛されたのかって、それは彼らのクリスチャンとしての歩みです。彼らの生き方が主の前に素晴らしかったからです。確かに彼らはクリスチャンの模範として歩んでた、主がお喜びになる歩みをしてたんです。そのことをパウロは神の前に感謝し、彼らのことを人々の前で誇り続けていたわけです。で、今日私たちがこの御言葉を学んでいくんですけど、この2つのことをぜひ皆さんにしっかりと覚えていただきたい。今から私たちはこのテサロニケの教会の人々がどんなに素晴らしい信仰者であり、どのような素晴らしい模範を示していたのか、そのことを見ていくんですが、決して彼らだけのことと思わないでください。御言葉が私たちに教えてくれること、それはまずあなた自身も彼らが歩んだと同じように歩むことができるんだということ、それが一つ目。いいです。彼らと同じようにあなた自身が歩むことができるんだということが一つ目。そして彼らと同じようにあなたが歩むという責任があなたにあるんだということです。もう2000年前の人たちじゃないですか。場所もテサロニケじゃないですか。どうして今の私と関係があるかって、あるんです。彼らが歩んだように主はあなたにも歩むようにと命じていらっしゃる。その責任があるんだということを我々は忘れちゃいけないんです。この2つのことを覚えながら今日のテキストをご一緒に見てまいりたいと思います。まず最初に私たちはパウロが主に感謝を捧げ、そして人々の前で彼らのことを誇っていたその理由というのを今日見ていきます。実はそのことがこの3節と4節の中に記されているんです。どういった理由があってパウロは神の前に彼らのことを感謝していたのか、どういった理由があって彼らのことを人々の前で誇っていたのか、その理由がこの中に記されています。ご一緒にそれを今から見てまいります。まず3節ご覧いただきますと、パウロがテサロニケのクリスチャンたちのことを神に感謝している、そのことが記されています。そして同時にその理由までもが記されています。3節ご覧いただきますと、兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりませんって、感謝しなければなりませんって、このなりませんっていうこの動詞ですけども、これは何かあたかもそれが義務付けられているような、そういった責任が私にはあるんだというような、そういう意味を持った言葉をパウロはここで使っています。しかも続けて見てくださいます。そうするのが当然なのですってあります。この形容詞も実は面白い意味を持ってまして、それに値するとか、その価値があるとか、それにふさわしいなんてことです。つまりパウロがここで言わんとしていることはどういうことかっていうと、 テサロニケのクリスチャンたちのことをパウロ自身が覚えるたびに、どうしても神の前に感謝せざるを得ない、どうしても神様に感謝を下げなければならない。なぜなら彼らの信仰が成長していたからです。そしてこのように彼らを成長させてくださった神様に称賛を下げるその価値があるんだって。ですからパウロ自身は、彼自身がコリント第一の手紙の3章で言うように、我々人間にできることっていうのは限られています。福音の種をまき、そしてそういった種が芽を出し成長することを祈ることです。でも実際に彼らの信仰が成長していくのは神の御業だということをちゃんと知っています。だから成長している様子を聞いたときに、彼らの称賛は神に向くんです。神様が成長させてくださってるって、神がこのテサロニカの人々の信仰の成長を導いておられるって。ちょうど素晴らしい何か贈り物をいただいたときに、心からそれを感謝するようにパウロは、神様がこんな素晴らしい御業をテサロニカの教会にあってしてくださった、そのことを知ったときに、その素晴らしい働きをなされた神様を称えるんです。あたかもそれがもう義務かのように、神にはその値打ちがある、神にはその称賛を、神を称賛する、そのそれにふさわしいお方であると、そういったこの意味がこの3節の初めのところには記されています。パウロがこのテサロニケの人々のことをこんなにも神様の前に感謝して、なぜそんなに感謝したのかって続けてみてください。3節のところに2つの理由が記されてますでしょ。1つ目は彼らの信仰が成長していたという事実であり、もう1つは彼らの愛が成長していたという事実です。この2つのことがパウロが神に感謝をしたその理由であるというふうにパウロは記しています。3節ご覧いただきますと、なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長しとあります。テサロニケのクリスチャンたちの信仰が目に見えて成長していたと。この目に見えて成長したというのは、これも非常に信仰が非常に大きくとか十分にとか豊かに成長している、そういう意味を持った言葉をパウロは使うんですけれども、彼らの信仰の成長というのは言葉じゃなかったんです。彼らの信仰の成長というのは実際に目に見える形で明らかになってたんです。パウロはどうしてそれを知ったかというと、ちょっと思い出してくださいます。パウロは確かにテサロニケの町を訪問しました。そこで福音宣教をなしました。ところがユダヤ人たちの迫害によって彼らはそこからベリアの町へと移動します。彼らというのはパウロとテモテとシルワのシラスです。この3人でした。彼らがそこに移動します。そして今度そのベリアの町というのは素晴らしい町でした。素晴らしい教会が存在します。パウロの言葉であっても、本当にそれが神のお言葉かどうかって言って神様のお言葉を調べたとありました。私たちもそうありたいです。著名な先生がお話になったから全てを信じるというんじゃなくて、本当に語られていることが神様のお言葉と一致しているのかどうか、そういったことをしっかりと探るという、そういう信仰、そういう信仰者、それがベリアでした。そしてパウロはそこから今度はアテネへと下っていきました。このベリアの町にテモテとシラス、シルワノを残すんです。彼一人でアテネへと下っていきます。そして彼がそこに下っていくときに、この二人に対してアテネで落ち合おうということを命じた上で、パウロは一人でアテネに出ていきます。そしてアテネに二人がやってくるわけです。 今度パウロの関心はじゃあテサロニケの教会がどうなっているかということでした。そこでパウロはテモテをテサロニケに送ります。そしてシラスはおそらくピリピに送ったんでしょう。その後パウロはアテネからコリントの町へと移動します。そしてそこにこの二人が戻ってくるんです。テモテはこのテサロニケの素晴らしい報告を持って戻ってきました。そしてパウロはそれを受けてテサロニケの手紙を書きます。第一の手紙を記した後数ヶ月おそらくしてから第二の手紙をコリントから記したと言われています。ですからパウロは実際にそこに送ったテモテから最も信頼できる一人の同労者からテサロニケの現状を知るわけです。それを知った時にパウロ自身は喜びました。パウロの心は喜びにあふれました。そしてその喜びは主への感謝へと、そしてその喜びがパウロが至るところでこのテサロニケの人々の素晴らしさをその信仰を語っていった、そういう結果を生み出したんです。あなた方の信仰は確実に成長してるって、主への信頼が増し加わってるんです。そのこと後で私たち見ていきますけれども、確実にテサロニケのクリスチャンたちの信仰が成長してた。しかも愛も成長していたと言います。3節のところに出てきましたよね。この愛というのは人間の愛ではなくてアガペの愛です。これはテサロニケのクリスチャンたちは神様の愛をいただきました。このアガペの愛をいただいた。そして今度彼らはその愛を持って生きる者たちへと成長していったんです。そのことをパウロは喜ぶわけです。ですからこの愛に関してパウロはこんな説明を加えてますでしょ。それは3節の後半です。一番最後見てください。一人一人に相互の愛が増し加わっている、こんなふうに書かれています。一人一人に相互の愛があって、つまりパウロが言っていることはこのテサロニケの教会においては兄弟間にこのような愛が存在してたんです。つまり教会にあってクリスチャンが兄弟姉妹たちがお互いに愛し合っていたとパウロは記しているわけです。非常に大切なことですよね。兄弟姉妹が愛し合うということ、なぜなら私たちは神様の愛をいただいたものとしてその愛がどんな愛だ、どんな愛なのかを人々に、その愛を人々の前に明らかにするのが私たちに与えられた大きな責任です。確かに私たちは人々の前で神を愛ですって言います。人々はそのメッセージを聞くことができます。でも彼らが求めているのはその愛が生きて働いている姿です。ですからこのテサロニケのクリスチャンたちが素晴らしかったのは、神様によって愛をいただいた人々がその神の愛をもって兄弟たちを愛したということです。そのことがこの教会の中に行われている。思い出しますよ皆さん、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っていますって、ヨハネ第一の手紙の4章の7節のところにそのように記されています。互いに愛し合いましょうって、そういう命令を私たちはいただいています。この愛は私たちが生まれつきに持っている人間の愛じゃありません。イエス・キリストの救いに預かった私たちがいただいたその神の愛を持って互いに愛し合っていこうということは、こういうことが言いますでしょ。生まれながらの愛を持ってこのような互いに愛し合うということは不可能なんです。神様の愛をいただいてその神の愛をいただいた者が初めてこのようなことを実践することができるって。だから教会という組織は、ね、この愛の実践が必要なんです。そのためには誰かじゃなくてあなた自身がそのような人に変えられていかなきゃいけない。互いに愛し合いましょうって言ってるんです。愛をいただいたあなたがその愛を実践するものになりなさいって。まさにテサロニケのクリスチャンたちはそのように生きてたんです。神の愛をもって 人々を愛してた。神の愛をもって兄弟姉妹を愛してたんです。また兄弟姉妹が互いに愛し合うことがどうして大切か、福音宣教のためにそれが大切だということは皆さんもご存知です。イエス様がヨハネの13章の中でこんなことを弟子たちにお話になった。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。35節です。つまりクリスチャンが互いに愛し合うということは福音宣教においても重要だって言うんです。クリスチャンがいがみ合ってたり争ってたり、クリスチャンの間に好き嫌いが存在しているようでは、人々はあなたのうちにキリストを見ないって、ね、非常に大切な大切なメッセージじゃないですか。我々救いに預かった一人一人がこのキリストの愛をもって兄弟姉妹を愛していくって、無条件の愛をもって愛していくって、その時に我々は人々の前にこういう神がいらっしゃるんだって、そしてこんな愛でもって私たちは愛されてるんだっていうことを示すことができるし、我々が互いに愛し合うことによってこのような人に変えてくださった救い主なる神様の素晴らしさが世に明かしされていく、ね、だから皆さん、テサロニケのクリスチャンだけの話じゃないんです。あなたそして私にとっても大切なことなんです。でそれが実践されていたんで、パウロはそのことを神に感謝したんです。もう一つ見ていただきたいのはこの同じ3節なんですが、あなた方すべての間でとあります。そんなふうに書いてますでしょ。つまりこの愛は教会の中のごく一部の人たちの間にだけ存在したんじゃなくて、すべての兄弟たちに存在していたと言っているんです。みんなが愛し合ってたんです、ね、教会のあるグループだけが愛し合ってたんじゃない、みんなが愛し合ってたんです。これがテサロニケの教会だったんです。どうでしょう、私たちの教会を今もしパウロが見たとしたらどんな評価を下すでしょう。このテサロニケの教会と同じように、神様感謝しますって、あの浜寺の教会は愛において成長してますって、そんなお褒めの言葉を我々いただくでしょうか。いいです、皆さん、鍵は何かというと、あなたがそういう人に変わることです。どうぞ仕方がないんだなんて言わないでください。神様はまだあなたを変えようとしてくださってる。最初にお話したようにテサロニケのクリスチャンが称賛されてました。こういう人へと、もっと言えば主イエスキリストに似た者へと、あなたや私を主は変え続けておられるということです。我々一人一人の主に対する祈りというのは、主をどうぞ私を変えてくださいと、もっとこの愛において、もっと信仰において成長するように私を助けてください。パウロはこのテサロニケのクリスチャンたちを見るときに、彼らの信仰が成長し、彼らの愛が成長しているのを見て、神様に感謝を捧げてました。で皆さん、最後に見ていただきたいのはね、パウロがテサロニケのクリスチャンたちに対して感謝を捧げてるんですが、神に感謝を捧げるんですが、テサロニケのクリスチャンたちの何を感謝してたか、テサロニケのクリスチャンたちの知識を感謝してませんでしょ。テサロニケのクリスチャンたちがこれだけのことを知っていたということを感謝してるんじゃないです。彼らは確かに神様の御言葉を学んでたでしょう。しかしパウロが称賛しているのは彼らの知識ではなくて彼らの生活だったということです。彼らはクリスチャンとしてそれにふさわしく生きてたんです。ですからパウロはそのことを称賛するんです。確かに神があなたや私を成長させてくださいます。しかし我々が成長するためには我々にも責任があるということはもう皆さんよく存知です。私たちは御言葉を学び、正しく学び、そしてその御言葉を実践することです。繰り返しますけれども、それがなければ成長しません。知識はあなたを高ぶらせます。しかしあなたがその学んだことを実践することによって、神ご自身があなたを砕いてくださり、そしてあなたを変えていかれます。 ですからこうしてテサロニケのクリスチャンたちが成長していた様子を見るときに、間違いなく彼らは御言葉を正しく学び、御言葉の実践に励んでた。それ以外に成長する方法はないんです。実践なさることです。そのこと、主はあなたを変えていかれるから。さて4節見ていただきますとね、今度はパウロが彼らのことを非常に誇りとしていたことが記されていて、そしてその理由までも記されています。4節ご覧いただきますと、最後のところに誇りとしていますとあります。新約聖書の中にここにしか出てこない言葉です。パウロはこのテサロニケの人々のことを大変誇りと思ってた。でもこれはパウロ自身の心の中だけの話じゃなかったんです。なぜかというと、4節にはこうあるでしょう。神の諸教会の間でとります。つまりパウロがしてきたことは、教会の中で人々の前でテサロニケの人々のことを称賛してたんです。しかもこの諸教会というのは複数ですから、おそらく複数の教会を彼が訪問したときに、そこでパウロがしたことは何かというと、あのテサロニケのクリスチャンたちはこんなふうに成長してるんだと言って、彼らのことを誇ってた。そのことを我々はここに見ることができます。人々の前で彼らのことを自慢してたって、素晴らしいクリスチャンたちなんだって、素晴らしい御業を主がしてらっしゃるんだって、彼らの信仰は成長し、彼らの愛は成長してる、素晴らしい人たちがあのテサロニケにいるんだって。パウロは彼らのことを誇った理由をまたこの4節の中に挙げています。ご覧くださいます。2つ出てくるんですけど、その前にパウロはこう言いますよね。彼はすべての迫害と困難とに耐えながらって、すべての迫害と困難と言ってます。この迫害というのは、このテサロニケのクリスチャンたちが主イエスキリストを信じ、御言葉に忠実に従っていくときに、すべての信者に例外なく起こることの話です。皆さんもそれ経験されてるでしょう。御言葉に忠実に歩んでいこうとしたら、必ずいろんなところに障害が出てきます。摩擦が出てきます、ね、さまざまな迫害の話です。そしてパウロはこう言うんです。彼らの困難って、ね、この言葉が表していることっていうのは、テサロニケのクリスチャンたちは大変苦しい状況にあったということです。たくさんの苦難を彼らは経験していた、たくさんの試練を彼らは経験していたということです、ね、頭を抱えるほどのそういった困難を彼らは経験していたって。でそのことをパウロは明らかにした。その後でパウロ自身が称賛したその理由を挙げていくんです。パウロが称賛したのは、いいです皆さん、テサロニケのクリスチャンたちがその迫害の中で、その困難の中で主に従い続けたことを知って、彼らのことを誇ったんです。テサロニケのクリスチャンたちがその迫害から解放された後、忠実に歩んでいる様子をパウロが称賛したんじゃないんです。今言ったことをお分かりになっていただきました。なぜそう言い切れるかというと、4節見ていただきますとね、すべての迫害と困難とに耐えながらとあえてパウロが記しているからです。この動詞を現在形で記しています。つまりまさにテサロニケのクリスチャンたちはそういった状況の中にいたんです。大変な迫害を彼らは経験し続けたんです。大変な困難を彼らは味わい続けていたんです。その中にあって彼らはこういう歩みをしたということをパウロは言わんとするんです。私たちもよく陥ってしまうのは、問題があると神様どうぞこの問題から私を解放してください、解決してください、この問題を、そうすればって言うんです。彼らは 問題の真っただ中にありながら神様に従い続けたんです。解放してくださったら従いますじゃなかった。彼らはその中にあって従い続けたんです。だからパウロは彼らのことを称賛するんです。二つの理由があります。一つは彼らの従順さと記されています。4節、耐えながらその従順と、とで、ここにマークがついてまして、下の皆さん欄外をご覧いただきますと、これは忍耐というふうにも訳されるという説明があります。どちらかというとこの箇所は忍耐というふうに訳した方がいいと思います。なぜかというと、実はこの同じギリシャ語は32回新約聖書の中に出てくるんです。2箇所を除いて全て忍耐というふうに訳しています。忍耐と訳されていないところ、そこはよく耐えるとか耐え抜くなんていうふうな訳がされています。ですから従順というよりもどちらかというと忍耐という、そういう訳で統一されています。ただこの言葉を従順と訳したには理由があるわけであって、おそらくこういう理由でしょう。というのは、この言葉忍耐というのは実はこういう意味があるんです。マスター神学校のドクター・トーマスというギリシャ語の権威ですけれども、その方がこの忍耐という言葉の定義を次のようにされています。これは積極的、意欲的で、また勇敢なクリスチャンの特性である。この忍耐というのは、たとえどのような困難の中にあっても自己憐憫を締め出す。忍耐は失望を除外し、いかに希望が見出せない状況でも前へ進むのである。これがこの忍耐という言葉の定義である。積極的、意欲的で、また勇敢なクリスチャンの特性だって。こういう信仰者はどのような困難の中にあっても自己憐憫を締め出すって。なんで自分ばっかりこんな目に遭ってるんでしょう、なんで自分はこんなに辛いんでしょう、なんでというような、そういう自己憐憫を締め出す、そういうことをしないっていうんです。忍耐は失望を除外し、いかに希望が見出せない状況でも前に進んでいくっていうんです。テサロニカのクリスチャンたちは大変な迫害の中にあって、大変な困難の中にあって、彼らはこの忍耐をもって従い続けたんです。忍耐をもって彼らは主に従い続けた。だからおそらく従順というふうに訳したんでしょう。これはまさにそれが彼らの生き方だったんです。彼らがそんなふうに生きてたんです。なぜこんなふうに彼らが生きたのかって、実はこのテサロニケ第2の手紙もそうだし、第1もそうなんですけども、パウロはここで主の日について、主の裁きについて記しています。つまりクリスチャンには素晴らしい希望があるんです。今たとえどんなに迫害を受けていようと、どんなに苦しくても、あなたは主の前に立つときに主がその信仰に応じて素晴らしい報いを与えてくださるという、その希望です。この主の日に関する誤った教えが入っていたんで、テサロニケ第2の手紙はそのことについての強制をしています。パウロが言わんとしていることは、信仰者の皆さんと私たちには素晴らしい希望があるって、あなたの周りにいるすべての人があなたを誤解しても主はあなたを誤解なさらないって、周りの人々があなたを理解しなくても主はあなたを理解してくださってる、そして主のためになすすべての主がお喜びになる働きは必ず主からそれにふさわしい報いをいただくんだって。その希望が彼らを押し出してったんです。信仰をしっかりと保って神に忠実に生きていこうとしたときに、いろんな迫害があるときに我々思うんです。ちょっとぐらい妥協したらって。でも彼らが思ったのは、いやいや私たちは主の前に立つんだと。 その日がやってくるんだと。だから私は妥協することなく死に従い続けようと、そうやって生きてたんです。そのことがこの中に記されている。彼らは信仰ゆえに経験するさまざまな迫害や困難の中にあって死を疑ってはいません。彼らはその中にあって主の約束を信じ、そして主に忠実に従い続けた。だからパウロは彼らのことを誇ったんです。素晴らしい信仰者だって。で、こういった信仰者は2000年前に存在しただけじゃありません。我々の群れの中にもそういう人たくさんいらっしゃる。おそらく皆さんの中でいろんな信仰ゆえにいろんな困難を経験されている方がいらっしゃるかもしれない。でもその中で皆さんはしっかりと主を見上げて、主の約束に立っていこう、主を信じて信頼して生きていこうって、そういう人いらっしゃいます。主があなたの信仰を大いに祝してくださるように。そして約束できるのは、あなたのその忠実な歩みに対して主はふさわしい祝福を下さるということです。ね、信仰者の皆さん、あなたはどんなことがあっても主の約束を信じて、信じ続けて歩んでいらっしゃいます？絶望と思えるような全く光が見えないその暗闇の中にあっても、あなたは主を信じて信頼を置いて歩んでいらっしゃいます？いいです。テサロニケのクリスチャンたちはそうやって生きてたんです。そして最初にも言ったように、そういうふうにあなたも生きることができるんです。聖書は私たちにいろんな信仰者のことを教えてくれます。御言葉を読んでいるとそう思いません？こういう人が記されていること、こういう出来事が記されていることって本当に感謝だなって。だってそういうことが私たちを励ましてくれるからです。ある一つの話を皆さんにしたいんですけれども、実はアラムの王がベンハダテですけれども、彼が北王国イスラエルのサマリアを包囲しました。イスラエルを、そのサマリアを陥落させるために大軍を送ってきて、そのサマリアの町はこの敵によって包囲されました。しかも悪いことにサマリアには大変な飢饉がありました。食べ物がなかったんです。御言葉はこんなことを言います。ロバの頭一つが銀80シェケル、そして鳩の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られていたって。ロマの頭がだいたい銀900グラムぐらい、それぐらいの価値があったという話です。また鳩の糞が1株の4分の1、1株というのはだいたい 1.3 リットルと言われてますけれども、それの4分の1が銀約60グラム。つまり何を言ってるか、考えられないようなものが考えられないような高値で売られてたということです。それほど物がなかったと。しかももっと悲しいことに、母親が自分の子供を殺して食べてたんです。それほど飢えてたんです。こんな状況にあってイスラエルの王はこう言うんです。もしあの預言者エリシャがまだ生きてたら、私は神様から幾重にも罰を受けるであろうって。何を言ってるかって、エリシャを殺すって言うんです。面白いのは、この王は、イスラエルの王は一人のものをエリシャのところに使わせていきます。王のメッセージを伝えに行くんです。そして彼はこう言うんです。これは主からの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのかって。面白いことを、このメッセンジャーは王からのメッセージとして彼にこのメッセージを伝えたわけです。何を伝えたのか、今聞いてくださったでしょ。 これまで神様に我々は期待してきましたって、その結果今我々は何にも食べるものがありませんって、これ以上一体神に何を期待していいのかって、絶望の中にいたんです。彼らは希望の光が見えないんです。この時にエリシャはこんなことを言うんです。主の言葉を聞きなさいって、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになるって。今度は非常に高価なその食べ物がとても安価な値段でもって売られるって。しかも約束見てください、約束は明日の今頃って言ったんです。それを聞いたこのジュジューはこう言います。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかって。神様が天に窓を開いたって、そんな祝福を与えてくださるようなことがあり得るだろうかって。彼を責める前にちょっと考えてみましょうよ。我々もそう思いません？食べるものがなくて、母親が自分の子供を殺してまで生きながらようとしている状態です。そんな状態で神様からのメッセージが届くんです。明日の今頃あなたたちは小麦や大麦を非常に安い値段で買ってるって。信じられません。神様、信じられないって。どんなことが起こったのか。神はこのアラムの軍勢の中に働かれます。彼らは噂を聞いてそこから出ていくんです。イスラエルが攻めてくるって。そしてそこには彼らが食べていた食べ物が残りました。神様がおっしゃったように、翌日彼らはその小麦粉、その大麦を手にすることができた。この一人の人物がいましたでしょ、メッセンジャー、王の侍従です。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかって。エリシャが言ったのは、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないって。その通り彼はそのようなことを見て、そしてその日門のところに立っていた時に、彼は人々に踏みつけられて死んでしまうと、そのように聖書が記しています。イエス、皆さん、何を私たちはこうして教えられるのかって。神様はおっしゃったことを必ずなさるんです。我々なんです、不可能だと思うのは。だって我々人間の知恵と力でやろうとするからでしょ。私たちの周りには不可能と思えることが山ほどあります。でも主の御心なら必ずそうなるんです。これが私たちの信仰です。テサロニケのクリスチャンたちはそのような信仰を持って生きたんです。そして彼らの生き様が、私たちの神はこんな神なんだと言って、人々の前でこの神を明らかにしたんです。そのために我々生きてるんでしょ。私たちじゃなくて、この神の素晴らしさを人々に明かしすること、それが私たちが生かされている目的じゃないですか。だからパウロはこのテサロニケのクリスチャンたちの信仰を人々の前で大いに称賛したんです。また彼らの信仰というふうにここに記されています。その従順と信仰等を保っているって。大変な困難の中で、大変な迫害の中で、彼らは主に対する信頼を捨てることはなかったんです。彼らはどんな時でも主に対する強い信頼を持ってたんです。皆さんに質問ですけども、今あなたが抱えておられるその問題、今あなたが置かれているその大変な辛い状況の中にあって、あなたは主を信頼してます？主を疑って、そしてその大変な状況の中で苦しみながら歩むこともできます。でもあなたはその中で喜びを持って歩むことができる。どうしたらいいのかって、神に信頼を置くことですよ。この私たちの神様に。思い出しますよ皆さん、 アブラハムとサラに子供が生まれるっていうニュースを彼らが聞いた時の話。アブラハムは100歳です。サラも年を置いてます。人間的に見たら絶対に絶対に不可能です。でもアブラハムの信仰はどうだったかって、パウロがそのことを教えてくれています。ローマ書の4章の中にあるように、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでしたって。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。すごいでしょ、アブラハムは。でもね、皆さん、すごいのはアブラハムの神なんです。アブラハムがしたことは、その全能なすごい神様に信頼を置いたんです。彼がすごかったのは、神様がおっしゃったら必ずそうなると信じたんです。褒められるのはアブラハムではなくて、褒められるのはこのアブラハムの神なんです。あなたの神様なんです。テサロニケのクリスチャンたちは、この神に対する信頼を失うことがなかった。必ず主はこの困難の中でも、この迫害の中にあっても御心をなしてくださるって。そのことを彼らは信じました。皆さんは信じてます？こんな曲が賛美歌や聖歌に載ってます。よく皆さんご存知です。賛美歌の294番、聖歌だったら651番です。賛美歌の歌詞を読むとこうです。皆さんよく覚えて思い出されると思うんですが、御恵み豊けき、主の手に惹かれて、この世の旅路を歩むぞ嬉しき。メロディー出てきました。皆さん、絶えなる御恵み、日に日に受けつつ、宮跡を行くこそ声なき幸なれって、ね、サンバはこう書いてます。険しき山地も、小倉き谷間も、主の手にすがりて安けく過ぎまして。実はこの曲は、ある一人の人物が、アメリカ人が、アメリカのフィラデルフィアの教会でメッセージをした、その時に出てきた歌詞なんです。彼は詩編の23編からこのメッセージを語りました。でメッセージが語ってから、主が彼の心にその働かれたのは、神によって導かれることのその幸い、その思いが彼の心を支配するんです。なんと感謝だろうって、神が私を導いてくださるって。そして彼はこの詩を書いたんです。原詩はこんなふうに訳せます。主が私を導いてくださる、なんと祝されたご配慮だろうって。天の慰めが含まれた言葉。私が何をしようとも何になろうとも、この神の御手が私を導き続けてくださる。3番こうあります。主よ、私はあなたに私の手を置きます。決してつぶやいたり不平を言ったりはしません。満足、どのような運命を経験しようと、私の神が私を導いてくださるのですから。コーラスはこうあります。主は私を導いてくださる、主は私を導いてくださる、ご自身の御手を持って私を導いてくださる、主に忠実に従う者になりたいと願っている、主の御手によって私を導いてくださるから。いいです。彼も今我々が学んでいることと同じことを主から責められるんです。あなたも私も主に喜ばれるものへと変えられていきます。テサロニケのクリスチャンたちがそうであったように、あなたも私も変えられていくんです。でもそのためには神様の助けが必要なんです。感謝のことに、主はあなたを捕まえてくださり、あなたを導いてくださる。だから聖霊を消してはいけないんです。その働きを邪魔しちゃいけない。 かえってあなた自身は主の御言葉を正しく学び、その御言葉に従っていくことです。どんな時でも、今あなたが置かれているその状況の中で主をしっかりと信頼することです。今あなたが置かれているその状況、そのあなたが経験しているレッスンは、主があなたを成長させるためにあなたに与えてくださったものです。しっかりと主を信頼することです。しっかりと主に信頼を置くことです。あなたの神がどんなに素晴らしい神なのか、そのことを知っているあなたがその方にしっかりと信頼を置くことです。その時に、あのテサロニケのクリスチャンと同じように、あなたの信仰が成長していくんです。今日私たちはこのテサロニケのクリスチャンたちが素晴らしい模範を示していたことを見てきました。あなたも私も同じことをなすことができる。でもね、皆さん、私には無関係だなんて言わないでください。あなたを救ってくださった神様はそのことをあなたに望んでいらっしゃる。思い出してくださいます。私たちがこうして生かされているのは、こんなあなたや私を救ってくださった神様の素晴らしさを世に明かしするためです。主がなしてくださった素晴らしいこの救いの御業を我々が感謝して、それを人々に伝えるためにです。我々の感謝を表すためにです。今オリンピックがなされていて、日本女子のフィギュアのアイドル的選手がこんなコメントを出したの、皆さんお聞きになったでしょう。これまでお世話になった人たちへの恩返しができたと思います。彼女は自分をサポートしてくれた人々、支えてくれた人々、励ましてくれた人たち、そういう人々に恩返しがしたいって、そして滑ったんです。あなたも私もこんな素晴らしい救いをくださった神様に恩返しをするために生きてんです。どんなに素晴らしい神なのかを明らかにするために生きてんです。この救いがどんなに素晴らしいものなのか明らかにするために生きてんです。そうやって生きるんでしょう、我々信仰者は。この神様の素晴らしさを明かしするために。だったら信仰者の皆さん、今あなたが置かれている状況がどういう状況か分かりません。しっかり主に信頼を置いてください。主は約束を必ず守られます。この主に信頼を置いて、立ち止まるんじゃなくて、後ずさりするんじゃなくて、前に向かって進んでいくことです。必ず主があなたを通して御業を成してくださる。必ず主がご自身の栄光をあなたを通して表してくださる。クリスチャンの皆さん、そのために生きているんです。我々は私たちの神様の素晴らしさを神が私たちを通して明らかにしてくださる。そのことを願いながら、だから立ち止まらないで前に向かって進んでいくことです。そのように歩んでください。この1週間、父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝します。素晴らしいことをあなたは私たちのためになしてくださいました。私たちを罪より救い出してくださった父なる神様、あなたの恵みを心から感謝するものとして今日生きることができますように。あなたの恵みに心から感謝をしながら今日すべてのことを成していくことができるように、どうぞ主を私たちを助けてください。父なる神様、この愛する兄弟姉妹一人一人をどうぞあなたが励まし続けてください。それぞれの信仰を今一度奮い立たせてください。あなたに信頼を置いて生きることがどんなに素晴らしい生き方なのか、あなたに信頼を置けることがどんなに素晴らしい特権なのかを、主をどうぞ教えてくださり、そして一人一人がそのような選択を持って、そのような歩みを 今から始めていくことができますように。この愛する兄弟姉妹一人一人のうちにあなたの御業をなしてください。あなたを証しする者として今日からまた新たな歩みを始めていくことができますように。この愛する皆様、あなたの御手に委ねます。あなたの素晴らしさが一人一人を通してこのように鮮明に示され続けますように。あなたの素晴らしい器としてそれぞれお持ちくださいますように。そのことを心から願い、この愛する皆様をあなたの御手においだねをして、救い主イエスキリストの皆を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。